医学講座18,708回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日はマダニによる感染症の予防と治療について、国立感染症研究所ウイルス第一部長西條昌之さんにお話しいただきます。
マダニ媒介性感染症は大きく分けて、マダニ媒介性細菌感染症とウイルス感染症に分けられます。前者のマダニ媒介性細菌感染症として日本に流行しているものは、日本紅斑熱リケッチアによる日本紅斑熱、スピロヘーター科ボレリア属ライム病ボレリアによるライム病が挙げられます。また、後者のマダニ媒介性ウイルス感染症として日本で流行している感染症は、2011年に中国の研究者らにより初めて発見されたブニアウイルス科フレボウイルス属に分類される重症熱性血小板減少症候群ウイルスによる重症熱性血小板減少症候群と、フラビウイルス科フラビウイルス属に分類されるダニ媒介性脳炎ウイルスによるダニ媒介性脳炎です。まずはじめに、ライム病と日本紅斑熱の特徴と治療予防法について解説します。ついで、重症熱性血小板減少症候群とダニ媒介性脳炎の日本における流行状況と、重症熱性血小板減少症候群に対する治療法に関する最新の研究について解説します。はじめにライム病について解説します。日本では1986年に初めてライム病患者が報告されました。ライム病は主に本州中部以北、特に北海道と長野県に多く患者が発生しています。ライム病ボレリアを発菌しているマダニはシュルツ性マダニとヤマトマダニです。ライム病はボレリアによる感染症で、人はこれらのマダニに噛まれてライム病ボレリアに感染します。マダニに噛まれてから数日から1ヶ月後に、噛まれた部分に環状のまたは均一性の紅斑が出現します。まれに紫斑や浮腫性の紅斑が出現することもあります。紅斑とともに筋肉痛、関節痛、頭痛、発熱、悪寒、倦怠感などインフルエンザ様症状が出現します。適切な治療がなされなければ、病原体が全身に広がり、神経症状が出現したり、房室ブロックなどの不整脈、関節炎などの症状も出現したりします。さらに発症から数ヶ月ないし数年にわたり、関節炎症状が慢性の経過をたどることもあります。日本では感染症法において4類感染症に指定されています。国立感染症研究所には毎年10人から20人程度の患者が報告されています。ライム病に関する抗体検査や病原体検出のための検査を実施するコマーシャル検査機関は日本にはありません。そのため、流行地などの疫学情報や症状からライム病を疑い検査が必要と考えられる場合には、最寄りの保健所や国立感染症研究所に相談するのが良いでしょう。ライム病の治療について説明します。一般的にアモキシリン、セフロキシム、アモキシセチル、フェノキシメチルペニシリンを投与します。ドキシサイクリン、テトラサイクリンも有効です。慎重に経過を観察しながら治療することが重要です。次に、日本紅斑熱について解説します。日本紅斑熱は1984年に真原文彦らにより初めて報告されたマダニ媒介性リケッチア感染症です。病原体は日本紅斑熱リケッチアと呼ばれ、 人にこの病原体を感染させるマダニはフタトゲチマダニなどです。北海道を除く日本全国で日本紅斑熱患者が報告されていますが、関東以西の地域でより多くの患者が報告されています。マダニが媒介する感染症であることから、春先から晩秋にかけて患者が発生します。マダニに噛まれてから通常2日から10日の潜伏期を経て、頭痛、発熱、発疹等の症状が出現し、マダニに噛まれた際に皮膚に残る刺し口が認められます。発症早期のいわゆる急性期には39度から40度の発熱が出現し、お感染率を伴います。発熱、発疹、刺し口が三大兆候とされています。近年、年に150人から250人の日本紅斑熱患者が国立感染症研究所に報告されています。疫学的な情報や臨床症状から日本紅斑熱が疑われる場合には、急性期及び回復期の血清中の日本紅斑熱リケチアに対する抗体価の上昇を確認したり、刺し口の皮膚生検材料やかさぶたからの日本紅斑熱リケチア遺伝子を PCR 法を用いて増幅したりすることが必要です。日本紅斑熱が疑われる患者を見た場合には、最寄りの保健所、地方衛生研究所、国立感染症研究所に相談すると良いでしょう。日本紅斑熱には抗菌薬による治療が有効です。ただし重要なことは、ペニシリン系、セフェム系、アミノグリコシド系抗菌薬は無効であることを認識することです。ドキシサイクリンやミノサイクリン投与で治療することが必要です。日本紅斑熱は予後良好な感染症の一つではありますが、適切な治療を実施しても中には亡くなられる患者もおります。慎重に経過観察しながら治療することが重要です。ライム病と日本紅斑熱に関する解説に続いて、次にマダニ媒介性ウイルス感染症である重症熱性血小板減少症候群とダニ媒介性脳炎について解説します。重症熱性血小板減少症候群は英語名で Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome と呼ばれていて、簡単にはそれぞれの単語の頭文字を取って SFTS と呼ばれています。SFTS は2011年に中国の研究者らにより報告されたブニアウイルス科フレボウイルス属に分類される新規ウイルスによる感染症です。発熱、全身倦怠感、消化器症状などの感染性症状と、末梢血液検査上で血小板減少と白血球減少が認められる比較的特異的な感染性疾患です。原因ウイルスは重症熱性血小板減少症候群ウイルス SFTS ウイルスです。流行地域のフタトゲチマダニなどが SFTS ウイルスを保有していることが明らかにされています。 SFTS の致命率は報告により若干違いがあるものの 10% を超え、 SFTS は致命率が極めて高い感染症の一つです。ちなみにブニアウイルス科に分類されるウイルスによるマダニ媒介性ウイルス感染症としてクリミア混合出血熱があります。 SFTS はウイルス性出血熱の一つと考えられます。日本における SFTS の流行状況について説明します。2012年の暮れに日本で初めて SFTS 患者が確認されました。その後、全国の地方衛生研究所において SFTS ウイルスの遺伝子検査が実施される体制が整えられました。 SFTS が疑われる患者を見た場合には、最寄りの保健所に相談してください。地方衛生研究所や国立感染症研究所で SFTS ウイルス遺伝子検査が実施されます。また日本の感染症法により SFTS は4類感染症に指定されていることから、 SFTS 患者を見た医師は 最寄りの保健所に届けなければなりません。2013年から2017年2月までに国立感染症研究所に報告されている患者情報を解析すると次のような特徴が明らかになりました。毎年4月から8月の春から夏にかけて多くの患者が発生します。2012年には春から夏と秋から冬にかけて多くの患者が発生するといういわゆる二方性に流行しました。また少ないながらも1月から3月の最も寒い季節にも患者が報告されています。患者の多くは50歳以上の早齢・高齢の方ですが、2015年には5歳の小児例も報告されています。致命率は全体で 25% ととても高く、年齢が高くなるほど致命率も高まります。患者は九州、四国、山陰、山陽、紀伊半島で発生し、2015年には石川県でも2名の患者が報告されています。年々患者報告地域が拡大されつつあります。次に SFTS の症状について説明します。潜伏期は数日から14日間で、その主な症状は発熱、食欲不振、嘔気、嘔吐、下痢などの消化器症状、頭痛、筋肉痛です。病状が進行してくると意識障害などの神経症状、歯肉出血や下血などの出血症状が伴います。末梢血液検査では白血球減少と血小板減少が、生化学検査では AST、ALT、LDH の上昇が認められます。日本ではフタトゲチマダニとタカサゴキララマダニが人への SFTS ウイルス感染に関わっていることが明らかにされています。ただし SFTS 患者においてマダニに噛まれたことが証明される患者は全体の約半数にとどまります。マダニ交渉の後、いわゆる刺し口が認められなくても鑑別診断から SFTS を除外してはなりません。次に SFTS の病態について説明します。多くの患者でサイトカインストームが起こっていることが明らかにされています。骨髄検査が実施された患者の多くで、活性化されたマクロファージと呼ばれる免疫担当細胞が患者自身の骨髄細胞を鈍色している、いわゆる血球鈍色症候群の所見も見られます。 SFTS の高い致命率の背景には、播種性血管内凝固症候群、血球鈍色症候群、多臓器不全が関わっています。次にSFTS の治療について説明します。現時点では SFTS には特異的な治療法がなく、対症療法が基本となります。 SFTS の病態において、播種性血管内凝固症候群、血球鈍色症候群、多臓器不全が認められることから、個々の症状や病態に対する対症療法がなされる必要があります。しかし致命率を低下させることはできていません。 SFTS ウイルスの増殖を抑制する効果のある抗ウイルス薬リバビリンは SFTS に投与してもその効果はないと報告されています。最近私たちは日本の製薬メーカーの一つである富山化学工業の古田洋介博士らにより開発された RNA ウイルスの RNA ポリメラーゼ阻害により抗ウイルス活性を示す抗ウイルス薬ファビピラビルに SFTS ウイルスに対する増殖抑制効果があることを明らかにしました。そして特殊なマウスを用いたマウス感染モデルでも治療効果が認められました。特殊なマウスとは1型インターフェロン受容体ノックアウトマウスです。そのマウスに10の6乗感染下の SFTS を感染させるとほぼ 100% のマウスが死亡します。このマウスに SFTS ウイルスを感染させ、その直後からファビピラビルを1日に体重 1kg あたり 60mg または 300mg を1日1回5日間投与した場合には 100% 生存し、かつ体重減少も認められませんでした。 その効果はリバビリンのそれよりもはるかに高いものでした。同様のマウス感染モデルにおいて、ファビピラビルの SFTS ウイルス感染症に対する治療効果についても調べてみました。マウスに SFTS ウイルスを感染させ、感染1日目、2日目、3日目、4日目、そして5日目からファビピラビルを1日に体重 1kg あたり 300mg を1回5日間投与したところ、3日目までに投与を開始した場合には 100% のマウスが生存しました。4日目、5日目から投与を開始しても致命率の改善が認められました。この研究成績は、ファビピラビルに SFTS に対する治療効果がある可能性を示しています。2016年には、ファビピラビル投与による SFTS 患者の治療を行う医師主導型の臨床研究が実施されています。SFTS はマダニ媒介性ウイルス感染症であり、これからも流行が続き、私たち、特に流行地において生活する方々は、SFTS に罹患するリスクから逃れることはできません。また SFTS においては家族内や患者から医療従事者への人から人への感染事例も報告されています。SFTS で死亡する患者を一人でも減らすため、また医療従事者が安心して SFTS の治療に当たれるようにするためには、抗ウイルス薬による特異的な治療法やワクチンによる感染予防法を開発する必要があります。今後のさらなる研究が求められます。最後にダニ媒介性脳炎について解説します。ダニ媒介性脳炎は極東からヨーロッパにかけて比較的広い地域に流行している予後不良の感染症ですが、1993年秋に北海道南部で脳炎を発症した患者が日本で初めてフラビウイルスかフラビウイルス属に分類されるダニ媒介性脳炎ウイルスに感染していたことが明らかにされました。昨年の2016年に北海道の札幌市近郊で2人目のダニ媒介性脳炎患者が報告されました。ダニ媒介性脳炎についてはウイルス学的な検査が実施される体制を構築し、検査体制が整備されることが望まれます。その上でダニ媒介性脳炎の詳細な疫学を明らかにしていくことが求められます。本日はダニ媒介性感染症の中でも細菌感染症のライム病と日本紅斑熱を、またウイルス感染症の SFTS とダニ媒介性脳炎に関する疫学、治療、予防法などの最新の情報を解説しました。
今日はマダニによる感染症の予防と治療について、国立感染症研究所ウイルス第一部長、西條正幸さんにお話しいただきました。それではこれで、日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。